はい、こんにちは、遠野江です、今日はですね、いよいよ登米電動ボイスのですね第1号のコンテンツを撮ってるつもりなんですね。ひょっとしたらリリースする順番変わるかもしれませんけど、今私はですね、登米電動ボイスをリリースしてですね、で特典音声として、豊かなニュアンスの大切さ、もともとは細かいニュアンスの大切さという題名だったんですけど、ちょっと細かいという言葉にネガティブな印象があると思うので、豊かにと、趣旨は同じつもりでしたから、豊かなニュアンスの大切さっていうのと、それから、富の奥義ですね、二つ目が。で、三つ目が、マザーという音楽。で、実はこの三つはですね、この、トミデンドボイスを発売する前に撮っていたものなんですね。で、その後、メルマガで、リリース発売しまして、今、どんどんとお客様が増えている状況で、ですから、いよいよトミデンドボイスが稼働している中で、初めて撮る音声というのが、実はこれになるわけなんです。はい。そういう意味ではですね、非常に何て言うんでしょうか、こと始めの、このワクワクした感じっていうのを私も十二分に感じながら、音声を撮らせていただいております。で、今日の第1弾のですね、テーマは、実は幸福繁栄メールの中でちょっと告知もしていました、蔦屋家電ですね。今日のテーマは蔦屋家電からの発想というテーマにしようと思ってるんですけど、これは幸福繁栄メールの中でですね、蔦屋家電見聞記っていうのを書きまして、その前半部分でですね、このメールマガに書いて、蔦屋の家電を見てきてですね、その素晴らしさのところをいくつかお伝えして、そして実はウィークポイントも見つかったんだけど、それはトミデンドボイスでやりますと言ったこの後半部分のことであります。ですから最初に出すコンテンツとしてですね、蔦屋家電っていうところからやるのかというのもあったんですけど、特典でですね、富の奥義とか、豊かなニュアンスの大切さっていう、このトミデンドボイスのコンセプトの根幹に関わるものはもう出してますので、今日はですね、ある意味、もう今月ですね、特典音声3つ聞いて、これ4つ目のリリースですから、ちょっと肩の力も抜いて、お楽しみもしていただきながらの音声の方がいいんじゃないかと。そんなつもりでですね、蔦屋家電からの発想ということで、お話をいたします。で、実はもう一つ理由がありまして、この蔦屋家電に行ったのはですね、2016年の4月4日、桜がまだ咲いている頃でして、まだ4月の半ば過ぎたところなんですね。で、この実地見聞からこう考察することっていうのは、なるべくこの現地に行ってから早い時期に撮っておかないとですね、臨場感がだんだんと薄れてくるんですね。だんだんやっぱり人間忘れますから、やっぱその感じ、ニュアンス、そういったもの、現地でのバイブレーションだって感じ取ってきたので、そういったものを、鮮やかに覚えているときに撮ってしまわないといけない。そういう意味でですね、いろんな意味で、第一弾に選ばせていただきました。でですね、このちょっとメルマガには書かなかった、このなぜ蔦屋家電を見に行こうと思ったかっていうあたりからですね、ちょっとお話をしようかなと思うんですね。その中にまず興味深い点がいくつかあるからお話しするんですけど、実はこの蔦屋家電のことを知ったのはそんな昔じゃなくて、これもう どうですかね、3月の終わり頃だったんじゃないかと思うんですね。で、ウェブをですね、ちょっといろいろ見ているときに、この蔦屋家電の増田宗明社長ですね、のインタビュー記事っていうのを見つけたんです。日経 BP だったんですかね。で、この日経 BP っていうのは、かなりブランドのあるものなので、ウェブの情報っていうのはあんまり信用できないっていう、そういう意見は結構あるんですけど、いや日経 BP がやってるんだったら、そんなにおかしなものもないだろうという、ちょっと信頼性も感じてですね、ちょっとこういろいろ読んでみたんですね。そうするとですね、この増田宗幸社長、今その読んだ記事プリントアウトして手元にあるんですけど、非常にですね目を引く一文があったんですね。それはどういう一文かというと、自分は蔦屋家電というものを新しく作ったんだけど、それは家電を含めたトータルな生活提案をやろうと思って作ったんだってこう書いてあったんですよ。これ目を引きましたですね。単なる電気屋じゃないんだということですね。単なる電気屋じゃなくて、もうこれまでになかった全く新しいこの家電を含めたトータルな生活提案をして、この家電を使っているとこんな素晴らしい豊かな生活が実現できるんですよっていうところを提案して、それをいいなと思っていただいて売る、こういうお店を作ろうと思ったと。でそれはもう完全に家電店のイノベーションをしようと思ってたと。そこに惹かれたんですね。やっぱり好奇心といって、何か新しいものがですね、出てきたり、従来全くなかったものがあったら、やっぱり私は見に行きたいと思う方ですし、しかも、この増田社長っていう人は、蔦屋っていうですね、レンタルビデオや、今ビデオって言わないんですか、DVD っていうんですかね、レンタル DVD やレンタル CD、それから本屋もやってますよね。それがもう確か全国で1400店舗ぐらいあるんだったんですかね。かなり大きいです。始まったのは多分30年ぐらい前ですかね。1985年の創業だから、まだ31年なんですけど、1400店舗ですからすごいですよね。それから多分ここか、カードを作って会員制にしてるんですけど、その会員の数はすごいはずですよ。これ、5300万人の会員ですね。T 会員っていうんですかね。蔦屋会員ですか。私も今使ってないけど作った覚えがありますから、日本の全人口の半分ぐらいをですね、もう会員にしてしまってるという、ものすごいところですね。ここ蔦屋家電の5300万人が全員ある政党に投票したら、これ第一党になりますんでね、完全に。完璧になりますんで。2000万票で第一党になると言われているのに、その2倍半以上会員持ってるわけですから、それはちゃんと読んでもらって信じてもらって動かせないといけないですけど、それぐらい巨大な、日本最強のメディア商店って言われているそうなんで、でこの社長はですね、大阪の枚方出身なんですね。枚方から店を始めて、私ついこの間まで枚方のすぐ近くの門真市に住んでましたしね、私もともとは大阪の豊中っていうところの出身なんで、沿線は違いますけど、枚方ってよく知ってるし、うちの姉はこの枚方 の関西外語大学行ってましたしね、それはどうでもいいんですけど、非常に馴染みの深いところの人なんで、しかもこう起業家としては大成功しているタイプの人だから、増田社長にはもう20年近く前にこの人の本を一回読んだ記憶があるし、注目はしておりました。で、その蔦屋家電がですね、蔦屋が常に家電を出して、これまでに全くなかったような新しいその生活提案までする店を作ったっていうんで、これは見に行こうと思って、それで行ってきたということなんですね。こぼれ話で言うと、今日もう一回この記事をですね、当たって、それで気づいたんですけど、 このインタビューをしている人は川島陽子さんっていう人で、この人も30冊ぐらい本を書いてる人で、伊勢丹とかですね、デパ地下とか資生堂とかビームス、これは若者向けの服屋ですね、ビームスとかですね、こんな本をもう30冊ぐらい書いている人で、作家かと思ったらですね、独立してましたね。なんか IFS 未来研究所所長っていうのに川島陽子さんになってて、1961年生まれですから、まあ、54、5歳ですね、早稲田大学商学部卒業で、まあそういう、まあなんていうんですかね、かなり才能のある、才覚のある女性が、インタビューをしている記事ではありました。だから記事自体面白かったんですね。まあそんなことがあってですね、私もこの川島陽子さんの本を知らずに、もう3冊買ってましたね。伊勢丹の本が2冊と、デパ地下の本はもう買ってまして、別に川島陽子さんという、著者名で買ったんじゃなくて、テーマで買ったんですけど、私も伊勢丹とかですね、デパ地下のことはもう研究してたんで、その時になぜかもううちの書棚の中には3冊入ってた人でしたね。で、まあ、その増田社長の家電を含めたトータルな生活提案をする全く新しい、電気を作ったという言葉に惹かれて、双子玉川っていう、世田谷でいうですね、これ最大のターミナル駅なんですけどね、ニコ玉っていう愛称で有名でしてですね、まあ、新しい高いマンションがいっぱい建ったりとか、高島屋のショッピングセンターがあったりとか、いやもうそれどころじゃなくて、もう駅前はもうすごい巨大な商業施設がですね、できていて、どこに似てるかというと、ちょっと舞浜、ディズニーランドの舞浜、まあそこまではいかないけど、舞浜とかですね、あるいはその大阪の USJ、ユニバーサルスタジオジャパン、今ディズニー抜こうと思って頑張ってますけど、USJ の駅前もちょっとあんな感じで、なんて言うんですかね、古い駅前じゃなくて、ちょっとテーマパーク感のある駅前なんですね。まあ、そんな新しい街、双子玉川に、まあ、行ってきたわけなんですね。東急田園都市線という、かなり、まあ、いわゆるハイソな線ですね。多摩プラーザとかが沿線にあって、金曜日の妻たちでね、小川智子さんの金妻で一世を風靡したような、まあ、なんていうんですか、ニューファミリーっていう言葉がもう死語なのかもしれませんけど、なんかセンスのいい、それなりに豊かな新しい家族を作ろうとしている人たちが結構たくさん住んでる沿線の、その中の中心になる駅ですね。そこの双子玉川に行ってまいりました。でですね、まあ、この家電店のイノベーションというのは結局何をターゲットにしているかというと、いわゆる一般的な家電量販店ですね、いわゆるところのヨドバシカメラとかビッグカメラとかヤマダ電機、こういったものとは全く違う新しい、見たことがない新しい店を作ったということで、まあ、ニコタマに降りてですね、駅前のもうロータリー、ちょっと、ちょっとテーマパーク感のある、駅前のアーケードをくぐったあたりにあるんですけど、次のロータリーの、面したところにあるんですけど、入ってですね、ああ、これはやっぱ新しかったですね。まあ、新しいというかですね、私はまあ、実は一回見たことのある感じで、それは代官山にこの同じツタヤが作ったツタヤ書店っていうのがあってですね、まあ、これまた他にはないような、これもまた何て言うんでしょうかね、ライフスタイルを提案するような新しい巨大書店があって、これはもう普通の紀ノ国屋とかですね、丸善とか、ジュンク堂とはもう全然違って、もっともっとセンスが良くてですね、もっと空間も面白く使ってて、まあ本のテーマパークみたいなとこがあるんですね。で、メルマガにも書いたと思うんですけど、今NHK の大河ドラマの真田丸で主役を張ってる、堺雅人さんですね。まあなんか100倍返しだっていう、 言葉で一世を風靡した、ドラマの名前今失念しましたけど、まあ、なんか相当人気のある今ね、光が当たっている堺雅人さんが気に入って休みのたびに出没してると、有名人いっぱいそこにいると、そういう本屋がですね、蔦屋書店っていうのが代官山にあって、その感じとは似ていました、はい、ですから、まあ、入ってですね、まあ、すぐにスタバが見えましたね。スタバがあって、でスタバと本屋が混然一体となってて、前1階と2階があるんですけど、1階のど真ん中にドーンとスタバがあって、でスタバど真ん中ちょっと端かな、でど真ん中のあたりに結構ソファーとかがざーっとスペースがあって、まあほとんどの席が埋まってて、半分以上の人はパソコンをそこに広げてなんかやってると、ちゃんとAC 電源がそれぞれのテーブルにあるんでしょうね。で、かなり長時間そこにいるんじゃないかと思わせるような人たちがいっぱいでしたね。で、本棚もそれを縫うようにいっぱいあるし、その周りにはショップがあるんですよね。いろんなショップが、家電のショップのスペースもあるし、高級文具店、文房具のスペースもあったし、別の面には高級自転車が置いてましたね。高級って言っても、10万円クラスぐらいでしたかね。ちょっと値札はよく見なかったですけど、いわゆるその安い中国製の自転車なんかじゃなくて、もっとちゃんとしたマウンテンバイクとかですね、そういうものが置いてるような高級自転車も置いてたんですね。まあだから本当目を引く空間だし、いろんなものがですねある、まさにテーマパーク的な感じさえするような面白い、空間ですね。全体は茶色、深い茶色ですね。深い茶色で、もちろん照明が上手に当たっていて、なかなか重厚感があって、そして真ん中からちょっと右手の、中段ぐらいまで歩いていくと、上に登っていくエスカレーターと階段があって、そして2階のフロアに入っていくと。で2階のフロアにもたくさんのソファーがありまして、その周りにはまたショップ、今度はインテリアとかですね、あるいはそのなんか、美容関係のものがたくさんあったように思いますね。はい、でなんか体験できるスペースもあったみたいですね。私は体験しなかったですけど、何だったですかね、なんか書いてましたね。なんかね、美容体験ができるはずです、そこでは。はい、なんかそんな上はでインテリアとそういう美容関係があり、雑貨なんかもあったでしょうか。本もやっぱあったと思いますね。そしてソファーが置いてあって、そこもほとんどの席が人が座っていました。そんなですね、確かに見たことのない、これ家電なのっていう感じですかね。本屋、で百貨店とも全然違うんですね。百貨店あんなにソファーがありませんから、百貨店はその歩いて回るのはいいんですけど、座ってる人ってね、大したソファー置いてないし、なんかくたびれたおじさんおばさんが座っててですね、あそこ座るとなんか疲れがこっちにもやってきそうな感じがするんで、あんまり座りたくないなっていうのが百貨店の椅子なんですけど、この蔦屋家電はもっとゆったりとソファーがあるし、なんか疲れて、買い物に疲れて座ってるというよりは、もう積極的にそこにいることを楽しんでるっていうかですね、そんな人たちが多かったし、その人たちもですね、そこに座りながら、みんななんか飲み物持ってましたから、もちろんスタバが主流なんでしょうが、スタバでは飲み物を作ってもらっては、そこに席に戻ってきて、はい、ビールなんかも売ってるカウンターがね、あったって、この記事には書いてましたけど、私はちょっとそこ見なかったですけど、飲み物も用意できる、小さなスタバですから、軽食もできるはずだし、そしてまた、座ってて飽きたら、周りを見て回ることができるわけですね。本屋のスペースに行っていろんな本をパラパラ見て面白かったから買ってきたりとか、あるいはちょっと家電見に行こうかなとかですね、あるいはちょっと化粧品のあたり見てみようかなつってね、よかったら買ってみたりして、 インテリアちょっと見ようかと、ちょっとあのソファちょっと今度欲しいなとかね、そんな感じもあるし、それからあの、確かね、黒っぽい服を着た、いわゆるコンシェルジェという人たちが店内を回遊してたように思いますね。回遊してたのか、まあ、立ってたのか、ちょっとわかりませんけど、まあまあ、上手にこう、ゆっくり移動しながらコンシェルジェが存在してて、普通の店員とはちょっと違う人たちもいたと。いわゆる、まあ、生活提案をするんでしょうね、この人たちが。いわゆるアドバイザー的な、力を持ったコンシェルジュたちもかなりいました、そんな空間だったんで、これはあのメルマガにも書きましたけど、私は3つほどあのいいなということを感じました。で、1つはですね、あの心地よい居場所の提供をしているということで、ここはですね、まあ、私もやっぱりちょっと一つなんとかソファー空いてるとこ見つけて座りましたから、まあやっぱ心地よい居場所ですよね。そこで座ってて何らあのちょっとあの邪魔だからどいてくれませんかみたいなストレス全く感じませんので、みんな静かに何かやってる、本読んだりパソコン打ったり、なんかね、小さな声、静かな声でお話したり、してるわけですから、まあ、そこいつまでいても全然構わないっていうスペースで居場所があるんですよね。だからこれはかなりこのニコタマの人たちから歓迎されてるように思いました。ですから、まあ、なんかマンションもですね、子供さんができたりして小さい子がいたりすると、まあ、なかなか休日静かにね、物を考えたり本読んだりできないない人もいるし、あるいはそのまだそれほどお金もなくて、ニコタマの周りにやっぱり古いアパートなんかもあるわけですから、そういうところ住んでる人とか学生とかですね、もしいたら、自分の部屋、狭い部屋にいるよりはツタヤ家電に来て、この広いところでですね、なんかまあ自分の勉強をしたり、書かなきゃいけないレポートを書いたりいうようなことをしやすい場所でしたし、まあ、さっきも言ったように、途中で飽きたら本眺めに行っても、スタバに行ってもいいわけだし、なんか、ね、居場所があって、そこをキーステーションにして行動できるんで、これは非常に、良かったですね。いいなと思いました。私もこういうとこあったら行きたいなと思いましたですね。はい。それから、二つ目の蔦屋家電の良さっていうのを挙げたのは、回遊性ですね。つまり、まあ、あちこち見て回れるし、いろんなコースで見て回れるし、すぐに飽きないんですよね。だから一回行っても、いや待てよ、まだ見てないとこあったな、もう一回行ってみようかなっていう感じがあるし、何回行ってもまだ全貌が十分つかみきれないようなですね。まあ、ディズニーランドはそうなってますよね。ディズニーランドの中って、私だってもうそれは10回やそこらはもう当然今まで行ってますけど、まだ全貌はなんか把握できてない感じがあって、ディズニーシーンなんか特にそうですけど、何回行ってもあっちこっち回ってるんだけど、まだ奥がありそうな感じ、そういう感じ、回遊性があって、実は都市工学もですね、最近人気のある都市というのは、全部回遊性がある街なんですね。だから単に新しいだけではもうその街は人気が出なくなってて、新しい商業施設いくら作ってもその街と次隣の街の間に一種の回遊性があるところに人が集まりますね。だからその一番のメッカは渋谷からですね、ずっと公園通り歩いて NHK の横を見ながら公園通り歩いていったら代々木公園っていうのがあって、代々木公園を今度手前を右で折れるとしばらく行くといよいよ明治神宮があってですね、で明治神宮前の今度は一転して原宿通りとか竹下通りとか明治神宮の若者たちが集まるスポットがあって、明治神宮はそこに来るのは結構お年寄りとかもいっぱいいるのに、すぐ隣はですねもう若者、本当に若い10代の女の子たちもいっぱいいるし、 もうちょっと年が上がった人たちもいっぱいいるし、うん、私はその明治神宮前の美容院に最近行ってましてね、そこで頭を買ってもらいながら、ちょっと新しい髪型をここでチャレンジしようってね、そこの美容師さんと一緒にやったりしてるんですけど、そういう感じで会をしていけるし、そこからさらにずっと明治から下っていって交差点からまた上がってきて、その坂道が表参道なんですよね、はい、表参道でこれはもう両側はすごいいろんなショップがあるし、奥にもいろんな美味しい店いっぱい路地の中にあるし、で上がっていくといわゆる表参道の交差点なんですけど、そこから右に行くとですね、青山学院があって、ずーっと行ったらまた渋谷に戻るわけで、だから奥にまっすぐ表参道を越していくと、今度奥に麻布っていうのがね、西麻布とかがあって、これ高級マンション街とか、かなり高級な美味しい料理屋とか、それからかなりセンスのいいブティックとか美容院とか、こういうのがガーッと奥にあるんですね。日本の中で一番ハイソなお店があるところだし、左側に今度降りていくと、さらにこの外苑前があって、外苑前をさらにちょっと斜め右に太い246で降りていくと、次青山一丁目といって、ここもなかなかのハイソな街なんで、まあ、とにかくですね、渋谷から始まってずっと回遊していって、一日歩いたって終わらないんですね、この街は。まあ、一日では絶対に見回りきることができないし、何回来ても新しい発見がある、こう回って遊んで回っていけるという回遊性がありますね。こういう街の作りのところに人が集まるわけです。で、こういうところは地価が高くなって、こういうところのお店がどんどん売れていって格も高くなっていくし、またその周りに住む人は成功者が結構集まってきやすくなる。なぜなら家賃が高いから、そういうところに来る。で、そこに住んでる人はその回遊性のある街を自分の街として周り散歩できるから、まあ、そこでいろんな刺激を受けて、また新たな発想が出てきて、また収入が上がっていくという、こういう善のこう循環がですね、起きていく、幸福繁栄の循環が起きていく回遊性のある街っていうのが人気がありますね。うん、もっと小さいところでは、これは中央線沿いと京王井の頭線がちょうど交わっている終点になっている、吉祥寺っていう街がありまして、これはもう何年も住みたい街ナンバーワンですね。今年は恵比寿に1位譲ったのかもしれませんけど、でももうずっと1位ですね。こことか自由が丘とかですね。この辺、でも吉祥寺はとにかくもう飛び抜けて人気が高くて、ここはもうちょっと小さな規模ですけど、やっぱ回遊性がありますね。駅前の商店街の中側に、まあ、有名店いっぱいあるし、細いなんか路地みたいなところにですね、大阪で言ったら天満の路地街みたいに、うん、あるいはその新宿の思い出横丁みたいな古い路地に美味しい店いっぱいあるし、うん、それから奥にちょっと歩いたら巨大な書店が入ってる、うん、あれなんですかね、伊勢丹だったんですけど昔は、うん、なんか百貨店らしきものも2つぐらい入ってるし、それから駅をまたいで逆の方に行くと井の頭公園っていうのがあってですね、公園、まあ、そこには閑静な公園がありながら、うん、何でもある、で回遊して楽しめる、こういう吉祥寺という街がまあ人気があるということで、この回遊性があるというのが人が集まってくる重要なファクターになってるんですけど、この蔦屋家電には回遊性があったと思います。で、私の目で明らかに回遊性を意識して設計してるなっていう感じですね。そう簡単に全貌はつかめないようになっているし、しかもそれいろんな形で回っていける。だもっと下世話になっていくと、ビレッジヴァンガードっていうね、もっと面白グッズとかいっぱい売ってる店が最近流行ってるんですけど、ここはまあちょっと変わった若い人とか変わったもの好きの人が行く店なんですけど、ここも回遊性があってですね、あとまあもっとベタなとこで言うとドンキホーテ、まあそこよりはもうはるかにセンスがいいのが伝え家電ですけど、まあそういう回遊性がありましてですね、うん、だから何回も行きたくなります。はい、そしてまあ三つ目に挙げた伝え家電の良さは明確な USP があるということで、 ユニークセリングプロポジションですね、ユニークな立ち位置を確保していると、これは今の時代差別化が働いてすごく人が集まる、売れるということで、その他大勢になってないということですね、はい、そういうふうなポジショニングがきっちりできている、ここにしかないものがちゃんとありましたですね。似てるのは他の蔦屋書店だけ、あと似てるものを探すことはできないですね。もうむしろ上げたらディズニーランドとかになってくるんですけど、これはもう全然ジャンル違いだし、そういう意味ではこの増田社長、全く新しいどこにもないものを作ることに成功していたと思います、はい、でそこにあれだけ人が集まっているということは、その USP をみんなから評価されている、支持されている、その証拠だと思いました。だからこの居場所の提供、回遊性、それから USP、 この3つの点でしっかりとですね、ヒットを打っていましたので、これはもう存在する意義大いにあり と、確か開業が2015年のゴールデンウィークですから、まだ1年経ってないんですね。1年経ってないんですけど、もう十分街の名所になってたし、この蔦屋というか、この増田社長はこの街の名所を作るのがうまいですね。ですから、それ以外に、これ蔦屋図書館だったですかね、佐賀の武雄市のもう全然人の来ない図書館をですね、この蔦屋がプロデュースして、こんなセンスのいい空間に変えてですね、まあ、ちょっとまた蔦屋家電とは違った作りなんでしょうけど、そこにでスタバも入れてるはずです、そしたらもうすごい人気スポットで、全国から人が集まってますよね、高尾図書館。それから2番店が、あそこですね、神奈川県の海老名にあって、これも見てきましたけどね、数ヶ月前に、確か50万冊だったかな、すごい 本がある本屋ですけど、もうほとんど人は来なかったような市の図書館に、こう、蔦屋が入ると、もう全然様変わりして、まあ、いわゆる、ね、そういう街の人気スポットになってました。で、今度、宮城県の方にも一個作ったそうで、そこも多分そうなると思いますね。だそういうものに成功していて、蔦屋家電もしっかり街の名所化、すでになってたと思います。1年経ってないんだけど、もう、ニコタマといえば蔦屋家電、っていう言葉が出そうなぐらいに、もう認知を受けている、まあ、そういう良さがありました、はい、で、まあ、ここまでは前段のちょっと詳しいニュアンスを込めた説明なんですけど、いよいよここからですね。じゃあそんな蔦屋家電にウィークポイントがないのかというと、私は発見しました、はい、おそらく間違っていないと思います。ウィークポイントはですね、でもそれは別に蔦屋家電をですね全然貶めようなんて思ってなくて、もう十分素晴らしいと高い評価をした上で、どんなものにもまた表があれば裏があるわけで、長所があれば短所もあるわけですから、地上にあるものには全てですね、そういう意味でですね、違う角度から見てるという意味なんで、全然蔦屋家電が良くないっていう意味じゃないんですよ、いいという意味なんですけど、まあ、ただ克服すべきウィークポイントは私には見えました。で、一言で言うとですね、まあ、つまり大物が売れてないということです、はい、この私の大物というのは大きな家電ですよね。例えば大きなテレビとか、あと何があったかな、あんまり詳しく、まあ、やっぱり冷蔵庫もあれば洗濯機もあったと思うんですね、生活提案だから、はい、それから上の方にはソファーとか、あったし、まあ、自転車も大物の中に入れていいかどうか分かりませんが、大物はほとんど、少なくとも私が行った平日、4月4日の平日には売れてなかったですね。売れてないどころか、あんまり人そこに行ってなかったですね。もう真ん中のその書店のスペースとスタバのスペースはいっぱいなのに、周りのショップはですね、それ以外に文房具店の方回ってきましたけど、 なんて言うんでしょうか、売れてない店特有の どうというんですかですね、私が入ると、めったに来ない客が来たら、店員が3人ぐらいカウンターの向こうに並んでて、3人とも私を注視してるというかですね、なんかこっちをずっとロックオンしてる気配を感じるというか、まあ、あんまり心地いいもんじゃないですよね。気にされすぎると。なんか、あ、お客が来たっていう、なんか小さくざわめいてる感じっていうのを感じて、あんまり長居したくなかった感じがちょっとあってですね。なぜかそこのスペースに人があんまり流れてはなかった。さっきは回遊性って言ったんですけどね。本屋の中とかスタバで十分回遊ができてですね、そのさらに周りにあるショップのとこは、人いないことなかったですけど、そんなに人いなかったし、私が感じたところ、買ってる人ほとんどいなかったと思いますね。私はパトロールですから、大きな大型テレビの前にソファーを置いてて、確かに生活提案してる感じで、こんなところで生活してテレビ見ると良くないですかっていう、そういうところでソファー座ってみたりとかですね、いろいろしたんですけども、人はそんなにいなかったし、何よりあんまり買おうとは思わなかったんですね。ここが大きな課題になるし、蔦屋さんの今後の課題になってるし、今もすでに課題になってるんじゃないかと思うんですが、つまり、スタバと本以外、それほど売れてるとは思わなかったんですね。好意的に見てる私から見てもそうでした。だから、美容コーナーにはヘッドスパもあったそうなんで、ヘッドスパが何を意味するかって、病院で一回やってもらったことあるんで、頭をマッサージしてくれるんですかね。なんかそんなこともあったんでしょうが、そっちはあんなに人はついてなかったと思いますよ。インテリアも美容用品もですね。グッズもそんなに売れてないように思ったし、で、実は私、単にその印象だけで決めるんじゃなくて、ちゃんと2階のショップにいた店員に声かけてるんですね。確か美容コーナーかインテリアコーナーの境目ぐらいにいたんじゃないかなと記憶するんですけど、そこにいる男性の店員にですね、ちょっと捕まえて、どうですか？で、いい感じですねってまず褒めた後、で、グッズとか大物売れてます？って気さくに聞いたんですね。そしたら、なんて答えたかというと、ほんの一瞬よどんだ後に、週末は、って言ったんですよね。これ私、この一瞬の言いよどみをやっぱり見逃さなかったというか、まずそれで分かったのは、まず平日は売れてないっていうのを肯定したわけだし、週末もそれほどじゃないんじゃないかなと感じました。もし週末すごく売れてるんだったら、あの返答ではなかったと思うんですね。すいません、別に意地の悪いつもりはないんですけど、率直にそう感じたんですね。好意は感じてるんですけど、売れてないんじゃないかなって思ったのは正直なところです。それからなんでそう思うかというと、確かその記事ではなかったかな、他のとこで確か増田社長がですね、蔦屋家電はすごく新しい試みが成功してて人がいっぱい来てると確か言ってて、ただ採算に関してはもう投資をかなりした後なんで、採算取るのはこれからってどっかで言ってたはずですよ。ということは今のところまだ黒字になってない可能性があると。で、あれは相当お金をかけてないとやっぱりできないと思いますね。相当な知恵を込めて、どこにでもあるような作りでですね、量産するような形で設計されたもんじゃなくて、ここにしかないものをしっかり作ろうと思ってですね、それ相応に腕のいいデザイナーを集めて、それ相応のお金をかけて、それ相応のものを配置しながら、作ってるはずなんで、お金相当かかってますね。ただそれに見合うだけの、あるいはそれを凌駕するだけの売り上げはまだ立ってないと。おそらく、スタバはもうすごく儲かってると思うし、それから本屋も儲かってんじゃないかなと思いましたけど、あとはおしなべて赤字じゃないかなっていうのが私の見立てでありました。ですから、ウィークポイントはですね、本当の身も蓋もない言い方になって申し訳ないんですけど、そんな売れてないということです。 はい、収入がそんなに上がってないということになってしまいますね。はい、まだ十分富は流れてないんじゃないかなっていう感じ。でもこれ経営にとったら一大課題ですよね。ただあれだけ他で成功してる伝えだからこそできる実験かもしれないし、それはそれですごく意義のある勇気のあるチャレンジだと思うし、またそういう企業がいてほしいなとは思います。はい、ニコタマにあれ伝え家電があること自体はあってほしいと私は思いましたし、多分住民からもそう思われてると思うから、亡くなったら悲しむ人がいっぱいいると思いますね。だからそういうナイストライなんですけど、まだ十分に採算取れてない感じでも、経営上はこれ一大課題ですよね、やっぱり。それがずっと続いたらいずれは存続できないかもしれないしね。やっぱり売りたいと思ってるはずなんですね。ではなぜ売れないかっていうところにちょっと入っていきますけれども、私が見たなぜ売れないかという理由はですね、居心地はいいんだけど、買うほどじゃないなっていう感じがしたんですね。本とコーヒー以外は。で、なぜ買うほどじゃないかと思ったかというと、専門性が足りないからですね。だから家電のコーナーでいろんな提案はしてたと思うんですけど、置いてるテレビの数は少なかったし、この中から選ぶのっていう感じですかね。それだったらここでいい感じのものだけ一応当たっといて、実際買うときは有楽町の小島電機行くなとかね、新宿のヨドバシカメラ行くわっていう感じに私は思えましたですね。はい、だからつまり専門性が足りないということは商品が十分網羅されてない、そのごちゃごちゃした網羅してるところから離れて、このセンスのいいところに移ってきたというコンセプトはよくわかります。だからたくさん置けないという制約の中でやってるんで、それを言うのは酷なんでしょうが、ただ買う側としてはこれだけしか置いてなかったらいくらセンスがいいって言われてももっといいのがあるかもしれないじゃんと、この感じだけ覚えておいて、他でもっといいなんか安いやつとかもっといいやつがあったらそれを買って自分でアレンジするわっていう感じを受けました。品数が足りないということですね。だから数ある機種の中でこれが一番いいかどうかわからないんですね。もっといいのがあるんじゃないのって言いたくなる、あるかもしれないと思いたくなる、そういう感じが消えなかったんで、多分みんなもそうなんじゃないかなと思ったんですよ。ここに来て、まあ、週末はもっと人がつくのかもしれませんけれども、果たしてここでどんどん買うかなと、やっぱり買うときはちょっとでも安いもののとこに買いに行きたいし、やっぱりいろんな機種をまず見てみたいし選びたいし、そういうことに十分応えられてないので、これが売れてない原因なんじゃない、一番大きな原因かなという気がしました。だからインテリアの方のコーナーもですね、そんなに真剣には見てこなかったですけど、真剣に見ようと思う気が起きなかったというのが正直なところなんですけど、まあ置いてたんですけど、これで買うかな、結構10万20万するものをっていう感じですね。それだったら、私だったら、新宿の、大塚家具に行きますね。あるいは、どこだ？幕張だったっけ？なんか湾岸地域にもっと大きなですね、大塚家具があって、あそこは本当にいっぱいありますから。巨大なビル、全フロア全部家具ですから、私が今座ってるこの椅子だって、大塚家具、新宿の大塚家具まで行って見て買ってきてますんで、蔦屋家電に同じ椅子があっても買わないだろうなと思います。網羅性が足りないし、もっといいのがあるかもしれないし、新宿の大塚家具だったらもう20代や30代の椅子座ってきましたんでね、それで買いましたから、私も、まあ、ほとんどこの椅子に座って仕事することが多いんで、椅子にはちょっとね今回投資しましたけど、いやー、伝え家電では買わないなっていう感じはやっぱり正直しましたね。はい。まあ、それは他もそうだと思います。まあ、モンブランの万年筆とかも置いてたけど、同じモンブランなんだけど、モンブランの場合は別に、もうモンブランはモンブランなんだから、そこで買ってもいいと思うんだけど、それでもやっぱり、もっと品揃えのある大型店に行って買いたいかなっていう気がしたのは事実ですね。 はい、だ文房具の万年筆売り場の前にも私以外にはいなかったんじゃないかと思いますね。はい、だから網羅性が足りないから選択性がね、我々の方にちゃんと渡されてこないので選べないっていうか、専門性が足りなくて品揃え足りない。だからやっぱあんま買う気まではいかない。特に大物は。大物はやっぱり大きいところで買いたい感じが正直しました。でですね、じゃあどう解決するかということなんですけどね。はい。これをじゃあどう解決しますか。これなかなか知恵はいるんですが、私だったらどうするかっていう視点なんですけど、一つにはですね、ちょっと手広げすぎじゃないっていう感じもしましたね。もちろん生活の提案だから家電もあればインテリアもありですね。美容品もいるのかね。それから自転車、あってもいいんですかね。手広げていろいろ提案したいのはわかるし、なんか100通りの提案をしようと考えたって増田社長言ってましたから、順列組み合わせで、家電だけで100通りじゃなくて、家電とインテリアと自転車と美容と組み合わせて100通りのつもりなんでしょうか。ただ、私だったらあそこまで手は広げないでしょうね。もう蔦屋家電って言ってるんだったら、もう今回は本屋と家電なんだと。本と家電に特化して、もうちょっと家電の方にも専門性は出していくんじゃないかと思いました。だから家電もかなりのもんがあって、しかも本屋とドッキングして、スタバもあって、そしてその本の中もですね、確かセンスのいい写真集もあったと思うから、そういうところでこの家電とかインテリアなんかの本を見ながら、そして、そうしたらインテリアがいるんですかね。ちょっと難しいとこがありますが、だったら文房具いるのかなとかですね、だったら美容関係の売り場いるのかな、必ずしもいるのかなとか、自転車必ずしもいるのかなっていうのがあったんで、もうちょっとですね、家電と、インテリアぐらいに絞って、もうちょっと専門性を出すっていうのが一つですね。はい、これ、多分、もし私が増田社長だったら、そういう方向性を考えるんじゃないかと思いますね。それからもう一つ別のやり方があるとすればですね、数少ない品揃えでも人気のある店っていうのはセレクトショップと言ってですね、ここがセレクトしてることにこの価値があるんだということで売ってる店というのは、これは高級洋服店なんかもあるんですよね。カバンなんかもあると思うし、全部うちは置いてませんけど、うちが選んでるものは、これは他のセレクトとは一味も二味も違うんですよというのはあるんですよ。例えばですね、これは横浜の関内の馬車道通りに今あるんですけど、紳士服、女性服で信濃屋、信州の信濃ですね、信濃屋っていうとこがあって、ここは女性服も扱ってるけど、本当は男性のメンズのですね、高級品のメッカなんですね。でここはですね、セレクトショップだから大きくはないんですけど、揃えてる商品がやっぱり一味も二味も違うと。イギリスから多分直で買い付けてきたような、カバンですね。ブリックの、傘で有名なブリックのカバンですね。私も買いましたけど、これはもう他の店にはまずそんな売ってないよと。あとバーニーズニューヨークで見たぐらいだと、ほとんど見たことないようなすごいカバンですね。10年ぐらい使い込んで初めてそこから輝き始めるようなカバンっていうのがあってですね。イギリスは世界の覇権国だったんで、世界中のいいものを知ってるんですね。だからイギリスの靴とか、イギリスの背広とかですね、サビルロとか、バッグとか傘とかはすごくいいものがあってね、英国御用室 英国王室御用達ですか、のものなんかあって、だからそのセレクトショップの品の屋に行くとですね、カバンもすごいし、傘も一流品置いてるし、靴もいいのあったです。シルバのラッタンジーってね、イタリアの靴職人でまだ生きてるんですけど、この人の作る靴はもう30万円くだることないような靴が置いてあったりとかですね、あるいはまあ、背広もですね、まあつらいビスポークはしてなかったですけど、それでも吊るしの背広で20万とか楽にするようなやつどんどん置いてたし、うん、だから本当に服の好きな人はやっぱここ買いに来ますよね、はい、だからそういうぐらいのセレクト力を持って蔦屋家電で、うちはこのテレビを選んでるし、このソファを選んでるのは、これは蔦屋のブランドのこの選球眼で眼力で選んでるんですよという、ブランドまで立ち上げるんだったら意味はあると思います、うん、そしたらあの数少ないテレビが置いてあり、数少ないインテリアが置いてあっても、いやこれ蔦屋家電が選んでるんだから、これはもうそのこれがもうあの最高なんだよと、そのテイストさえ合ってる人にはもうここが最高だから、他なんか 見て回る必要なしということで売れると思うんですけどね、うん、そこまでやらないとあの品揃えでどんどん人が買うような人気は難しいんじゃないかと思いますね。で見たところまだ創業して1年経ってないし、コンシェルジェを置いてると言っても、私の目にはそこまでの手だれのコンシェルジェはいなかったですね。だって品川 あのにいる店員なんてもう違いますからね。あの白井さんっていうね、もう60越してる人だけど、芦田伸介みたいなね人ですからね、もう見た瞬間その辺にいる人じゃないんですから。で着てる服だってもう、俺はもう何十年も着こなしてきた最高のやつをですね、靴なんか20年ぐらい履いてるのをきれいに磨き込んで履いてるんで、もう年季入りまくり、うん、この人出てきたらもう、それ他のおしゃれとか吹っ飛ぶでしょっていう人が店張ってるわけですから。まあ今年齢だいぶいってるから週に何回しか出てこないですけどね。私も何回か見たことがあるけど、私が着てる服をじーっと見てました、静かに。なんか痺れる感じがしましたけどね。白井さんが見てるこっちをみたいな、有名人ですよこの人は。だからもう一流の服飾雑誌にもよくゲストで呼ばれて、やっぱりその自分なりの見解を述べたりしてましたんでね。そこのレベルのコンシェルジュが揃ってこの人が選んだんだったら買うでしょうね、うん、だけどまあそこまで行ってなかったし、うん、だから私だったらまあそれはね、あのそこまでやります。逆に言うとその選球眼の信頼性を高めるために、まあ、ワインで言ったらソムリエですけど、そこまでの人をやっぱり養成して、まず自分がそうなるか、誰かそういうプロ中のプロを呼んできて、やっぱそういう作らないといけないかなと思いました。どっちかですね。だからもうちょっと絞り込んで専門性を高める、品ぞれを厚くするか、あるいは今のあれでやるにしてもね、たくさん置くにしても、セレクトにもっと命かけないといけないかなと思いました。そしてそれをやっぱり信頼を相手に納得させないといけない。納得させるだけの情報発信とか教育が必要ですね。うん、はい。ということで私の解決策で、じゃあそこからですね、その蔦屋家電で得たこの教訓、強みと弱みの教訓、解決策を富電度の方に生かしたらどうなるのか。自分のフィールドに生かしたらどうなるかですね。そうするとですね、まあ、4つほど挙げたいと思いますけど、まず1つ目は、まず富電度って多分ブログとかをやっぱり作っていくわけです。サイトとかですね。そしたら、やっぱり居心地のいいサイトを作る。居心地のいい、ブログですね。そこに長く留まりたくなるような、そこでずっと痛くなって出たくないような、そういうサイト、そういうブログを作る。これ一つ目です。うん、そういうと、当然ですね、二番目、つながってきますけど、そこで記事一覧を自由に見て回れる回覧性、回遊性ですね。回遊性っていうのがあって、そこのサイトに来たら、いろんな記事をこう見て回れるような、そういう回遊性を自分のウェブ上のページに実現する。自分のあなたのブログにそれを実現する。うん、 こういう形になりますね。それから3つ目、そこにしかない USB をそのトミデンドで作ってるウェブ上のページの中に、その USB をコンテンツの中に実現するということですね。はい。うん、やっぱコンテンツにここしかない強みを持つと、やっぱお客さん集まってくるし、まあ結果的には売れるということになりますんで、はい。コンテンツに USB を持つ。それから四つ目にですね、うん。まあ、もしあなたがこのトミデンドで何らかのグッズを売るんだったら、やっぱり選球眼としての USB がいりますね。セレクトするそういう眼力がいります、うん、もしあなたがウェブ上で化粧品を売りたいと思うんだったら、私が数ある化粧品の中からこれを選んだ、その私の選球眼は理由がある、あるし、この化粧品を使った生活がどれぐらいあなたを美しく変えるかというふうなことをやっぱ教育していって、やっぱりあの人が選んだんだったらこれは買おうっていうところまで行かなきゃいけない。あるいは自転車をですね、もし、扱って売ろうと、トミデンドでね、売ろうと思うんだったら、なぜ数ある自転車からこの自転車を選んだのか、はい、そしてその自転車はどこが素晴らしいのか、なぜ素晴らしいのか、この自転車のある人生ってどういうふうに豊かに展開していくのか、こういったことをですね、この選球眼の USB を作りますね、うん、作る必要がある、あるいはコンテンツを販売する場合であれば、やっぱり網羅性がいりますね、私はこのですね、まあ、やっておられる方いますけど、ダイエットということで、ちゃんとコンテンツを作ってる。で、私のところにはこのコンテンツというのがすごくね、この分野に関してはもう他に負けませんと。ダイエットのこの特に食ですね。食べる、どういうものを食べるかという食に関するダイエットの知識であれば、私はもう他に負けませんと。この網羅性というのは、もうそれは私を超える人は多分いないと思いますというような網羅性を作ると人は集まってきますから。うん、それは何でもそうですけどね。まあ、私になったら、まあ、いわゆる富伝道ですから、富とか伝道、まあ、稼ぐっていうふうなことに関して、知恵をアウトプットして富を得るということに関しては、これは富伝道ランド以上のものはないと思ってますというところまでこう記事をガーッと網羅していってですね、マーケティングの記事もあればですね、それはいろんなものを置いてますよね。たくさんありすぎて、まあ、思考法もあれば、思想もあればですね、コンテンツマーケティングというところにも記事は10個ぐらい置いてあるし、富の知恵っていう家計簿とかですね、会計の強い人とかがなんで お金持ちになるのかとか、収入がを増やすためにどうしたらいいかとか、消費は節約倹約とか、富の知恵だけで10個ぐらい記事を置いてるし、テーマパーク、つまり富伝道ランドの、ランドはエンターテイナー、エンターテインメントなんで、ランドのところでもですね、テーマパークはだいたい網羅して記事を置いてるし、エンターテインメントだけでは音楽の関係で10個以上置いてると。まあ、こんな風にすごく網羅してるわけですね。だから網羅性で、やっぱあそこは詳しいよと。あそこに行くと、他ではないぐらい詳しいものが見れるよっていうものを作る。網羅性。こういったものを実現する。だからこれちょっと蔦屋家電に対する教訓になっちゃうんですけどね。まあ蔦屋家電も本に関してはそういう網羅性があると思うし、まあ、スタバは非常に立派だったから、そういう部分だったらいいんだけど、それ以外の家電とかインテリアとか美容関係、自転車はちょっとまだ網羅性足りなかったんで、そこを教訓にするなら、自分のウェブページは、ブログは、もっと網羅性をつけていく。詳しいっていうことを、やっぱり、多くの人にちゃんと認知してもらうだけのものを作る。この辺がですね、蔦屋家電から発想して、トミデンドに持ってきた時の知恵です。はい、居心地、回遊性、USB、そして選球眼、あるいは網羅性。こういうとこですね。はい、まあ、こういう、まあ、4つ目に網羅性と選球眼一緒の1つにやりましたけど、分けたら5つになるんですけどね。まあ4つでいいでしょう。居心地、回遊性、USB、そして網羅性 or 選球眼、まあ、こういったものをやっぱり止め電動に持ってくるときには応用していきますね、はい、でじゃあさらにその知恵をさらに具体的なノウハウに落とし込んだらどうなるかっていうところですけど、もうこれ1時間越しましたね、もう本当はこれ ここだけでもう一個ぐらいコンテンツを取った方がいいかもしれません。具体的なノウハウのところはまだ結構あるんで、ただせっかく言いかけたから全部一応言っときますね、うん、詳しくはまた別でもう一回やるかもしれませんけど、その今言った知恵をさらに具体的なノウハウに落とし込むとですね、まず一つ目、居心地のいいページでしたね。居心地のいいページを作るためにどうしたらいいかというと、はい、大事なのは3箇所ですね。まずヘッダー、そのドーンと出てくるあのヘッド、上の方の部分ですね。トミデンドランドで言うとですね、あの、まあ、トミデンドランドっていうのがあって、あのなんかあの不思議なあの、うん、街の夕方の情景がバーッと写真であったりする部分ですけどね、このヘッドの部分をやっぱりいいなと思うものを作り込む、うん、それから二つ目はですね、今度サイドバーといって、まあトミデンドランドに後で来てみてください。トミデンドランドだったら私の写真があって、その下にアマゾンランキング1位獲得って書いてあって、トミデンドのすすめの電子書籍がボーンとありまして、はい、そしてさらにその下に、無料セミナーの案内があるわけですね、この、まあ、幸福繁栄メールのことですけど、知恵を富に変えるための無料セミナーっていうのがあって、そして、登録してくれたらファーストキャッシュを得る方法をプレゼントしますよと言って、もうそのページで登録ができて、はい、こういうふうに、一連の流れがちゃんと作れていってですね、この人どういう人なのかも一覧してわかるし、もうアマゾン1位だったらちょっとまあ、あの覗いてみようかなっていう感じも起きるかもしれないし、ブランド性もある程度持ったりしてる、このサイドバーですね、うん、やっぱここやっぱ居心地のいい居場所を作るためにはあっちも見ようかな、こっちも見ようかなと思ってもらわなきゃいけない。それから次、ヘッドのすぐ下にあるヘッダーメニューっていうんですけど、そこもですねやっぱりちゃんと作り込んでおくといいと思います、うん、そうすると居心地よくなるんじゃないかと。だから私の場合だったらあのプロフィールとかですね、プロフィールをクリックすると遠野という人間がどんなプロフィールがあるかざーっと説明してるし、それから次に株式会社幸福繁栄というページもあって、あこれ会社やってるのかと、どんな会社なんだろうって、実績も含めてざーっと見れるし、次のヘッダーメニューは記事一覧で、まあ、今30、140ぐらいある記事が全部見れる、目次ですね、うん、記事一覧 あのボタンがあるし、その隣には無料メールセミナーのさらに詳しい説明があるあのボタンがあるし、その隣には著書があって、電子書籍のこれも詳しいページがボタンを押したら出てくるようになってるし、その隣は個人セッションといって、これもボタンを押したら詳しい説明がザーッと出てきますけどね、あの LP ランディングページといったり、セールスレターといったりして、読んでるうちに個人セッションを受けたいなと思っていただけるようなものが出てくるし、最後にお問い合わせのボタンがあるということで、これだけボタンを用意してるとあっちこっち見て回りたくなりますでしょ、ですからまあこれが2番のですね、回遊性の確保にもつながってるわけですね、はい、だから回遊性のためにはですね、やっぱりこのトップのページの中にいろんなものを見て回りたいなと思わせるような仕掛けをちゃんと作っておく。しかもあまりにごちゃごちゃしすぎて複雑すぎて、いやもういいわって言われちゃいけないんで、あのシンプルな面もありながらのこのいろんな仕掛け面白さっていうね、このバランスが大事ですけど、はい、あるいはその回遊してもらうときに一番回遊するのは記事一覧でしょうから、この記事一覧のページのボタンですね、ボタン真ん中のボタンボーンと押すといろんな記事がザーッと出てくるんですけど、やっぱりねそこに私はまあここに全記事が並んでいます、ぜひ下までゆっくりご覧になり、お好みの記事をお読みください。かっこ遠野へっていうふうに、ね、あの、案内の文章を入れて、まあ、コンシェルジェみたいなものをですね、あのウェブ上に置いてるわけですね。うん、でそこでまあ、ああ、秘密シリーズってあんだ、なんだろうとかね、思想、思考法、 経営論も10個ぐらいあって、インターネット企業もあるのかと、ネットビジネスもあり、コンテンツマーケティングもあれば、リサーチに関するものもあり、富の知恵もあれば、事例もあるんだわとね。で、コピーライティングの話もあり、テーマパークの話題があり、エンターテインメントの話題もあり、マーケティングもあれば、セミナーに関する話もあり、今度時間とか空間論もあり、最後なぜか軍事的な発想があるという まあこれは誹謗中傷を受けた時に打ち返す時のこのね、守りの方、国防ですな。国で言ったら国防上の知恵もちゃんと入れてあるんで、うちのページには一番下に軍隊もいるんですね。単なる軟弱なページじゃなくて、そこはメインには置いてないけど、ちゃんと国防軍もいるんだっていう、まあそういうふうな回遊性を確保してるわけなんですね。はい。だからまあ、回遊性を持ってる。だから、そうですね。はい。それから三つ目のその USP ですよね。さっき言った。このコンテンツにある、そこにしかない USP どうつけるかですけど、やっぱりね、タイトルの付け方大事ですね。やっぱり記事3の第一印象タイトルで決まるんで、タイトルでおって思うかどうかが最初読んでもらえるかどうかの勝負なんで、だから私の場合で言うとですね、なぜか一番人気のあるものってね、これちゃんとこうアクセス解析できるようになってまして、今ちょっと開いてますが、人気のあるコンテンツの順番に、これちゃんと何回読まれてるかっていうのが、ブログとかですね、サイトでは見れるようになってるんです。これ、ウェブでの強いところなんですよね。誰が何回見に来てくれた。私のやつで言えば、一番見てくれてるのは、なぜ会計に強い人が大金持ちになるのか。これが一番人気ですね。はい。二番人気が、家計簿の秘密。なんかそういうところに意外に人気があってですね、やっぱお金のところに興味があるんだなっていうことですけど、それから3番人気が考える力を富に変える方法、やっぱお金ですかね、だけどまあ考える力、思考力っていうのがあって、4つ目、ネットでゼロから富を得る方法、やっぱり富関係が根強いですね。はい。それから、5番人気がお金を稼ぐために必要なたった一つのこと。やっぱ富系ばっかりだな。その次、富を得るためのお金の使い方。はい。その次、大金持ちの秘密。はぁ、富系ばっかり。改めて見て富系ばっかりですね。その次、初めて感謝の仕方、人の褒め方。ちょっと宗教的な面もあるものが出てきますね。はい。コンテンツをどうやって作っていったらいいかっていうのがあって、その次ちょっとね、面白系の、松本人志のコピーライティング力ってね、ダウンタウンの松本人志のことを、書いたようなやつがある。まあ、こういうことで、例えば今の松本人志のコピーライティング力なんて、ちょっとね、ないミスマッチのタイトルなんですよね。なぜかというと、松本人志コピーライティングしてないんですよ。そんなコピーライターでもないし。でも僕は松本人志の滑らない話の中の話術の芸を見たとき、人を聞かせて、人を信じさせて、人を動かす力があると私は思ったので、だからコピーライティングはそれをやる力、文章力なんで、コピーライティングっていうのは文章の力で人に読ませ、人を信じさせ、信じてもらい、そして動かせる。そういうのがコピーライティングなんで、まあそれで異質結合させたんですね。これなぜか人気が高いわけです。だから、そういうふうな、タイトルの付け方が大事ですね。はい。それから、さらに、今度は記事の中に入っていくと、この章立てですね。記事の中の章立ても、やっぱり目を引く章をつけておく必要がありますね。はい。だから、その記事の中に入ってくれても、中の章立てがいまいちつまらなかったら、なんか見る気しないよね。まあ、松本人志のコンテンツが、その、例としていいのかどうかは、ちょっとわからないですね。じゃあ、別のやつで見ましょうか。他の一番人気の、なぜ会計に強い人が大金持ちになるのかっていう記事を開けると、そこに今度はですね、章立てが出てきて、 例えば帳簿の世界史から学ぶべきこと、これ帳簿の世界史っていうね本が出てまして、想定がすごくいいんですよ。本好きな人だったら一回は見たことある、だいたい平積みしてますから、帳簿の世界史から学ぶべきこと、この本結構ね、この記事読んでから買った人も多いんで、その辺で引いてて、次ジョン・ロックフェラーね、やっぱりロックフェラーって言うと世界一のお金持ちなんで目を引きますよね。だから3つ目の章は石鹸と投資、節約倹約と投資、この2つですね。これも関心がある人には引きますよね、最後結論とあって、こういう章立ての言葉もやっぱりコンテンツの USP を作るとき大事。それから最後は字の文章ですね。で、文章も簡単に言うと一文一文の中におっと思わせる何らかの工夫を入れること、どの一文を見てもその中にんはと思わせるような何か発見があること、で発見とか洞察のない文章をたくさん読まされているうちに人は飽きてきて、どっか離脱しちゃいますから、だからそういうふうにして、字の文を、ね、持ってください。で最後4つ目、網羅性と選球眼ですけど、網羅性を出そうと思ったらやっぱり自分がカバーしているテーマで思いつく限りの小さなテーマをまず出してみて、一つずつ論点を潰していかなきゃいけないですね。さっきから言うように私が富伝道で話すときはコピーライティングとか、経論も言っとかなきゃいけないし、それからやっぱりエンターテインメントの関係の方もやっぱりちょっと見とかうべきだし、セミナー関係の話を見とこうっていう具合にいろんな論点を出しては潰していったわけですね。まだ全部網羅してないと思いますけど、たくさんテーマを思いついては一個ずつ論点を潰して書いていくということですね。網羅していく。それから、さらにアクセスを伸ばすなら、今日は詳しく伸びませんけど、何がインターネットで検索されているかという検索ワードのリサーチが必要です。これはちゃんとね、そういうキーワードプランナーとか Google サジェストというですね、これまた改めて言いますけど、そういうふうなツールを利用してどういうワードがたくさん、検索されているかを見てですね、よく検索されているテーマをちゃんと書いておく。それから三つ目、もし物販をするんだったら、やっぱり自分の、テーマでセレクトした化粧品なら化粧品、自転車なら自転車で絞り込んだ商品をね、特定しておいて、なぜそれが素晴らしいのか、それを使った生活がどう豊かになるのか、そして私の選んだものに間違いないというブランドを作るべきですね。はい。ということで、お話をしてまいりました。つまり、まとめておくと、蔦屋家電の強み弱みを乙女伝道に持ってきたら4つでしたね。居心地、回遊性、 USP、 そして4つ目が網羅性&選球眼で、これをノウハウのレベルに落とし込んでくると、居心地っていうところで言うと、これはヘッダーとサイドバーとヘッダーメニュー、この3つを作り込んで居心地のいいページ作ってくださいと。それから回遊性を持つときは、この、ね、トップページの中に回遊できるような仕掛けを仕込んでおく、ね、トップページの仕込み、それから2つ目は記事一覧ページをやっぱ回遊しやすいように、作っておく、目次のところの工夫、そして3つ目 USP を作るときは、例えばタイトルと、それから章立てと、それから一文一文、この3つを工夫する。そして網羅性のところを、あるいは選球眼を出すためには、まずたくさんのテーマを一個ずつ論点潰しておくことと、それから検索ワードからね、リサーチしておくことと、それから三つ目は自分のセレクトにブランド化していくわけですね。私が選んだものに間違いはないと信じてもらうところまでちゃんと情報発信しておく。はい、ということでですね、後半ちょっと駆け足ではありましたが、今日は蔦屋家電から発想して、その強み弱みを探って、そこから自分のやってることを富伝道に応用して、さらにそれをスキルのレベルまで落とし込みました。つまり、現場のリサーチから知恵を抽出して、知恵とか教訓の抽出をして、さらに自分に当てはめて、最後実践論まで作り上げましたね。 4つの段階を経ました。でこの前半の現場のリサーチから知恵を抽出してくるところはですね、これは無料のコンテンツでやりましたよね。あの富、ごめんなさい、幸福繁栄メールの中でやりました。無料でお出ししました。で後半のその出てきた知恵をどうやって自分に当てはめるか、そしてそれを具体的なスキルのレベルまで実践スキルに落とし込んだところ、ここ有料コンテンツですよね。このトメデンドボイスでやってるわけですから、うん、だからリサーチと知恵の抽象は無料コンテンツで、抽象した知恵の自分の当てはめと実践スキルへの落とし込みは有料コンテンツでやったということなんですね。だから無料と有料の違い、これね、あの私の分身の江藤があの厳しい口調で言ってましたけど有料コンテンツはより具体性を持って現実のところまで着地するところまで、あのスキルのレベルにまでこうぐっとこうブレイクダウンしていくところで、マネタイズできる。マネタイズというのはあの収入にすることができる、お金に変えることができる、まあ、そういうことなんですね。でなんでここまで最後具体性を持たせることができるかというと、集まってる人に一定の絞り込んだニーズがあるわけですね、うん、だから蔦屋家電の話はしたけど、私のお客さんというのは富伝道したい人たちですから、だから蔦屋家電の教訓を富伝道に当てはめた、うん、でもこのお客さんの絞り込みが終わってなくてね、あの私がいきなりニコタマの駅前で、街頭演説するときね、富伝道はの落とし込みやって言っても誰も聞かないんですよ。だってそこを歩いてる人は富伝道に関心があるかどうかわからないですから。で蔦屋家電はって言ったら聞いてくれるだろうけど、その蔦屋家電をさてこれを富伝道にって言っても誰も聞かないわけで、なんで聞いてくれるかというと、私がここに来るまでにお客様を絞り込んで、そういう方々を読者にしてるからですね。だから読者の絞り込み、いわゆるマーケティングというのが実は有料化するときには不可欠になります。この辺がまた次のテーマになると思うんですね。じゃあいかにお客様を絞り込んで、こういうふうな専門性を持った世界に引き入れていって、そしてお金をいただけるようにするか、この辺はまた新たなテーマにしておきましょう、はい、ということで、今日は、蔦屋家電からの発想としてですね、お送りをいたしました。またお会いいたします。どうもありがとうございました。